こんにちは。このコーナーは毎週月曜日、独立行政法人国立病院機構沖縄病院の各先生方にお越しいただき、病気に関するさまざまなことをお話ししていただいております。本日はですね、呼吸器内科の比嘉太先生にお越しいただいて、肺炎の予防の心得についてということでお話ししていただきます。先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
皆さんこんにちは。沖縄病院呼吸器内科の比嘉と申します。今日は肺炎についてのお話をしたいと思います。
はい、
まず肺炎はどのようにして起こるのかということをお話しして、それを予防するための、心得ということをご説明したいと思います。はい、また肺炎を起こす細菌についてのお話とワクチンについてご説明したいと思います。
はい、
この肺炎なんですが、肺炎で入院されたことのある方も少なくないと思います。比較的多く方がかかってしまうご病気なんですが、
はい、
一旦重症になると本当に命に関わるというような側面もあって、
はい、
日本で今、亡くなられる方の原因の第3位ということで重要な病気です。特に予防することが重要な病気ということが言えます。
はい、
この肺炎を発症する方の多くは65歳以上のご高齢の方ということで、はい、うん、高齢者での肺炎予防というのが今注目されています。日頃の体調管理が最も重要と考えています。
はい、
この肺炎の起こし方について、どうしてこの肺炎が起きてしまうかということなんですけれども、はい、大きく3つ の、 肺炎の起こり方があります。1つ目は肺炎を起こしやすい病原体が直接肺の中に飛び込んできて、はい、吸い込んでしまって肺炎を起こしてしまう。でもこれは実際には頻度は多くはないですね。はい、非常に強い病原体、世界中で流行るような SARS の時とかですね、そうした病原体が体の中に入ってしまう時に起こってしまうんですが、これはそれほど多いものではありません。一般には風邪とかインフルエンザを発症して、それが治りかけなんですけれども、ちょっとこじらしてしまって肺炎を発症するということが多いですね。
よく聞きますね。
風邪は万病のもとと言われるゆえんです。
はい、
3番目はですね、誤嚥ということが肺炎の原因になることがあります。
はい、
この誤嚥というのは言葉としてはですね、ちょっと分かりにくいかと思いますけれども、皆さん食事をとるときには喉でですね、ご飯を飲み込んでるんですけど、これを専門的に嚥下と言います。それを食べたご飯はあるいは口の中にあるものは飲み込んで食道を通して胃に入っていくんですけども、これが嚥下なんですが、口の中にあるものや食べ物が間違って肺に入ってしまう、これが誤嚥です。
なるほど、食道に行かずに肺に行ってしまうということ
になるんですね。そういうことですね。はい、
はい、これが肺炎の原因になるという。
そうですね、このもともと肺には入ってこないものが入ってしまって、それが、病原体と一緒に肺に入ってしまって肺炎の原因となるということです。
はい、
特に高齢者の場合にはこの誤嚥そのものに気がつかないで、寝ている時にこの誤嚥を起こしてしまって、肺炎を発症するということが報告されています。
あ、そうなんですね。高齢者の場合は分からないっていうのは、
そうですね、なかなかご自分でまず調子が悪いけど元気がない、あるいはご家族が調子が悪くて、食事が取れなくて体調が悪いようだと、で病院を受診すると、肺炎であったということが時々ありますね。それはこの誤嚥も本人が気がつかない、あるいはご家族が気がつかないということがありますし、それからそういう誤嚥を起こしやすいというのが高齢者の特徴というか、ということもありますね。
ね、ちょっと私の方でもあまりよくわからないんですけれども、先ほど肺に入ってしまうっていうのは、呼吸とこの食道に食べ物が入る場所が違う、もともと通っていく場所が違うっていう感じなんですか。それをが あの違うところに入ってしまうために起こるっていう感じ
で、 まあそうですね、はい、
捉えて大丈夫ですか。
その通りです、はい、
うん、なるほど。それはあの寝ている間でも高齢者の場合はそういうのがうまくいかずに間違って入ってしまうっていう感じなんでしょうか。
まあ、そういうことが起こりうるということですね、う
ん、なるほど。
でそのリスクをできるだけ軽減するということが、うん、まあ、今からお話しする、
うん、
まあ、予防の心得ということになります。
なるほど、はい、じゃあお願いいたします。
まずはあのこの誤嚥、先ほどお話ししたことで、はい、言葉ですけれども、リスクにやはり脳血管障害というのがあります、うん、症状の軽い脳梗塞等でもこの誤嚥を起こすリスクが高まるということなの で、
あ、
まあ、この脳卒中にならないために、もともとの生活習慣病である高血圧や、
はいはい、
糖尿病、あるいは脂質異常症をしっかり、はい、治療を受けていただくと、コントロールしていただくということがまず大事になります、
はい、
それから喫煙ですね、タバコを吸うことは、はい、やはりこの肺の防御力を弱めて肺炎のリスクを増やしてしまうということが分かっていますので、はい、まあ、現在タバコを吸われている、喫煙している方は、はい、ぜひ禁煙にトライしていただきたいと思います。
そうなんですね。
禁煙を開始するに遅すぎるということはないと言われています。
はい、
これが一番目ですね、
はい
はい、それから誤嚥が関与する肺炎では、まあ、口の中にいる細菌が、
うん、はい、
肺に入り込んで、それで肺炎を起こしてしまうので、まあ、口の中をきれいにしていれば、はいはい、リスクが小さくなるということになります。
はい、
ですから普段からできるだけ口の中をきれいにケアするということが大事です。
あ、
歯磨きとか、はい、義歯の手入れをですね、しっかり行っていただくということが重要です。
なるほど。
口腔ケアをしてですね、
はい、
それが嚥下反射、
うん、
先ほどのこの飲み込む反射ですね、
はい、
が改善するということも、分かっていますので。
あ、そうなんですね。
誤嚥のリスクも軽減できるということで、
はい、
口の中の普段から、はい、普段から気をつけていただければと思います。
はい、
それから食事の時間を大切にしましょうということですが、はい、食事の際には美味しい食事を味わうことに集中していただきたい、うん、
なるほど。
テレビを 見ながらとかですね、はい、新聞を読みながら、
うん、
ついついしてしまうんですけれども、
うん、そうですね。
そうするとこの行為そのものが誤嚥になってしまう、
うん、
誤嚥のリスクになります。私も食事を見ながらお笑い番組を見ているとですね、
はいはい、
思わず反応してむせちゃいますね。これ誤嚥が起きてしまう。
あ、そうなんですね。
起きてるんですね。ですから食事の時にはしっかり食事を楽しむことに集中してもらうということが大事です。それから食事をとった後2時間は胃の中がとった食事でですね、
はいはい、
いっぱいになってますから、
はい、
すぐ横になってしまうと、
うん、
逆流して、
うん、
これも誤嚥のリスクにつながりますので。
なるほど。
まあ、食後2時間は体を起こした状態を維持しておくことが大事です。
あ、なるほど。すぐ横になると何か何かになるってよく言われてましたが、小さい頃からそういうのもあるっていうことなんですね。
そう、はい、そうですね。肺炎のリスクもあるという、
はい
はい、それからこの嚥下機能というか嚥下反射ですね、
はい、
年齢とともに徐々に落ちていくようなものなんですね、うん、どうしても人は年を重ねていきます。で反射が少しずつ落ちていくんですけれども、はい、まあ、それを維持するあるいは改善するということで、やはり、まあ、全身の体操と同じように、はい、嚥下機能を改善する体操というのもあります、
うん、
今進められているのは例えば首をですね、右左に振って繰り返すと、
はい
はい、あるいはほっぺたを膨らましたり へっこましたりして、
はい、
口の中を動かす、
はい、
舌を前に出したり、
はい、
奥に引っ込めたり、
はいはい、
まあ、そういったことを繰り返すと、うん、まあ、刺激になって嚥下機能も改善すると言われています、
はい、
まあ、これも一つのリハビリですね、
うん、はいはい、こういうことをするとちょっと飲み込むのに楽になってくる、
う
ん、楽になる、そうですね、っていう感じですね。
上手になってくると、
うん、
うん、
なるほど、
はい
はい、
特に脳梗塞とかを起こしてしまった方の、うんうんうん、そのリハビリのなんか一つとして取り入れていいかなと思います、はい、
なるほど、そうなんですね。
大体今お話ししたことがですね、その肺炎を予防する、まあ、日頃の まあ、気をつけていただくことということになるかと思います。
はい、はい、これで飲み込む力をね、ちょっとね40代50代になってきてもむせちゃうことが結構多くなってきますので、まあ、こういう体操をしているとそういうのも予防するということですので、皆さんね簡単な体操なのでちょっとやってみていただきたいなと思いますね。であと先生、またワクチンの方も受けることができるんですか、この肺炎っていうのは。
そうですね、
はい、
肺炎を起こす細菌病原体というのは本当に数多くあるんですけれども、はい、うん、一番この肺炎を起こすときに、まあ、頻度が高い病原体が肺炎球菌っていう菌なんですね、はい、細菌なんですね、うん、でこれはだいたい大人の肺炎の3割から4割ぐらいはこの肺炎球菌が引き起こしている。
多いですねやっぱりね。
でこの肺炎球菌による肺炎というのは重症化しやすいということが分かっています、はい、肺炎にも軽い肺炎と重い肺炎がありますけれども、うん、はい、重症になりやすい肺炎を起こす、はい、これが肺炎球菌
なんですね、
うん、それから先ほど風邪をこじらせて肺炎になるというのをお話ししましたけど、はい、風邪のまあ代表的なもの、あるいは風邪が重症化しやすい風邪というのはインフルエンザですね、
はい、そうですね、
このインフルエンザもワクチンで予防できるので、うん、
はい、
まあ、インフルエンザのワクチンとそれから先ほどお話した肺炎球菌、
はい、
これもワクチンが、使えるようになっていますので。
あ、そうなんですね、
両方を上手に使って予防に、はい、していただければと、肺炎の予防に努めていただければと思っています、
は
い、
これは毎年受けられるものでしたですか。
そうですね、この肺炎球菌のワクチンは、
はい、
平成26年、うん、2年前からですね、はい、公費補助の制度ができています、
うん、
ただ、まあ、高齢の方65歳以上の方を対象にしているんですけれども、うん、公費助成が出る年齢が決まっているんですね。
あ、そうなんですね。65
歳、うん、70歳、
はい、
75歳というように5歳ごとの、
ね、はい、
年齢に該当する方が、はい、公費補助を受けられるということが決められています。
はい、
まあ、その、まあ、理由としてはですね、はい、この肺炎球菌ワクチンの場合には1回打つと5年間は有効なんですね。
ああ、そうなんですね。
だから1回打てば5年間は打たなくていいので、
うん、はい、
そうすると、まあ、平成26年から30年の間に5歳ごとにこの対象者を決めていくと、はい、うん、65歳以上の高齢者が全員に接種ができるというのが、あ、はいはい、まあ、国の計画なんですね。
なるほど。ただその年齢を逃がしてしまった場合とかっていうのは補助は使えなくなってしまうということですか。
うん、そうですね、公費補助は市町村からですね、うん、補助は、使えないわけです、はい、例えば66歳の方67歳の方だとですね、はいはい、ただそれでも肺炎球菌のワクチンを打つ意義は十分にあると思っています、うん、はい、
ね、ぜひちょっと高齢の方たちは肺炎ワクチンと、あ、ごめんなさい、インフルエンザワクチンと一緒にこれも ね、
はい、
ね、ぜひ、はい、考えてやっていただいた方がよろしいですね、
はい
はい、
肺炎球菌ワクチンの場合に先ほどお話したように、うん、まあ、5年間有効ですから、
はい、
例えば65歳の時に打っていただいた方はもう70歳まではこのワクチンの効果は持続する、うん、ということになります、はい、
ね、結構ね、うん、5年間って結構長い、
そうですね、
期間ですからね、はい、一度やっておくと安心ですね、
まあ、一度はそういうことになります。機会を逃した方でも、
はい、
一度打てばまた5年間有効ということですから、う
ん、なるほど、
はい、受けていただければと考えています、
はい、
あとインフルエンザワクチンは、はい、これも高齢者の方に、
うん、
市町村から補助が出て、はい、
これは
毎年です
、
毎年ですね、はい、もう10月から受けられるようになっていますので、
あ、もう今月受けられるんですね。
そうですね、はい、
うん、
受けていただければと思っています、
はい
はい、
この両方のワクチンは沖縄病院でももちろん受けられますよね。
そうですね、
はい、
インフルエンザワクチン、はい、それから肺炎球菌ワクチンも市町村と連携して、
はいはい、
補助を利用して受けていただけるように、うん、はい、準備しております。
あ、はい、分かりました。あと先生、さっきちょっとねお話聞いたときに肺炎球菌っていうのは子どもがかかる場合もあるんですね。
そうですね、
うん、
肺炎球菌の公費補助の対象者は、高齢者とともに小児、はい、乳幼児ですね、
はい、はい、
っていうのはこの肺炎球菌が子どもに感染した場合ですね、 髄膜炎っていって、こう脳の方まで感染が及んで、非常に重症な感染症を起こします。まあ、あるいは機能的な後遺症を残してしまうということがありますので、これを予防するためのワクチンというのが導入されています。
はい。
で、この肺炎は球菌ワクチンをこう乳幼児に打つようになってから、その発症が激減しているということがもう分かっています。
は
い、
そうなんですね。はい、あ、じゃあもうぜひこれは打たないといけないものという感じですね。
そのように考えていただければと思います。
そうなんですね、分かりました。はい、これでね、先ほど申し上げましたけれども、両方とも、ね、インフルエンザのワクチンも肺炎球菌のワクチンも沖縄病院さんで受けることができますので、皆さん、ね、予防としてぜひ受けていただければなと思います。最後に先生、何かご案内することございますか？
そうですね、先ほどお話がありましたように、まあ、沖縄病院でもこのワクチンを両方のワクチンですね、肺炎球菌のワクチンとインフルエンザのワクチンを打てるようにしておりますし、何かこの肺炎の初期症状とかですね、やはり発熱とか咳とか、そういった症状でお困りの場合にはご相談していただければと、対応させていただきたいと思います。
はい、わかりました、ありがとうございます。はい、で本日も独立行政法人国立病院機構沖縄病院の呼吸器内科比嘉先生に、お話を伺いました。先生、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組をお聞きのリスナーの皆様からのご意見をお寄せいただければと思います。宜野湾シティ FM のファックス番号 098-943-5782 098-943-5782、E メールアドレス info@ginowancity-fm.com まで、沖縄病院のお問い合わせはファックス番号 098-897-9838 098-897-9838 までお願いいたします。